続いて聖書の朗読をしていただきます。今朝の箇所はルカの福音書10章1節から6節、新しい第3版の聖書では新約の132ページにございます。旧の第2版1年では121ページにございます。ルカ10章の1節から6節を和田愛香姉妹に朗読していただきます。
聖書を読み出します。その後、主は別に70人を定め、ご自分が行くつもりのすべての町や村へ2人ずつ先にお使わしになった。そして彼らに言われた。実りは多いが働き手が少ない。だから収穫の主に、収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。さあ行きなさい。いいですか。私があなた方を使わすのは、狼の中に子羊を送り出すようなものです。財布も旅行袋も持たず、靴も履かずに行きなさい。誰にも道で挨拶してはいけません。どんな家に入っても、まずこの家に平安があるようにと言いなさい。もしそこに平安の子がいたら、あなた方の祈った平安はその人の上にとどまります。だがもしいないなら、その平安はあなた方に返ってきます。
それでは、平安の器になりなさいと題して、中西先生よりメッセージをいただきます。お願いします。
おはようございます。ご一緒に礼拝できること大変嬉しく思っています。誰でもですね、成功したいとこういうふうに思っていると思うんですね。ビジネスをしている人は当然顧客をゲットして、そして商売を拡張していきたい、こういうふうに思うと思います。もちろん学校、学生でも大学受験、あるいはさまざまな試験に合格をして将来を夢見ていくということはあると思います。主婦もまたそれぞれ育児だとか家事だとか、そういう点においてさらに豊かにしていきたい、こういうふうに思うと思うんですね。あるいはサークル活動にしてもそうだと思います。自分の人生敗北でいいと思っている人は一人もいない。やはりもしできるならば成功していきたいと、こういうふうに思っていると思うんですね。ところが、今日の厳しい時代ですと、成功というものは名ばっかりで、その実績が伴わないということもありますし、また成功神話というようなものに振り回されてズタズタになってしまっていると、ストレスが溜まっているということもあると思います。で、今日は聖書からですね、一味違ったと言いますか、聖書の語る成功の秘訣って何ですか、いうような題になるかなと、こういうふうに思います。平安の器になりなさいということですが、副題をつければ成功の秘訣という、聖書の語るもの、それについてメッセージをしたいと、こういうふうに思っています。一言お祈りしてご用意しますので、黙祷の姿勢をとってください。天の父なる神様、あなたの尊い皆を賛美をします。愛する方々とこうして第二礼拝ともにできてありがとうございます。それぞれ集いましたけれども、その心の中にあるところ、あるいは一周の歩み、さまざまなのがあったことを思わされます。主よ、どうぞあなたが語ってくださる御言葉によって希望を抱き、力をいただき、またあるいは軌道修正され歩んでいくことができるように、主の御胸にかなった歩みをして、確かな道を歩んでいかれることができますように。語りますものを気になる方々を豊かにお導きをくださいますように、尊いイエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。さて、読んでいただいた聖書の箇所というのはですね、実はルカの福音書の10章に差し掛かってきましたけれども、イエス様が弟子、この時は70人いたわけですけれども、吟味されて10人になっていきますが、70人の人々を町々村々に派遣をして、そして神の国を伝えるように、今日の言葉で言えば伝道するようにと言って派遣されるところのお話なんですね。で、私も福音を伝えるということをこの30数年間やってきましたから思いますけれども、 やはり派遣されるとなると、どのようにして説得力ある話ができるかとかですね、あるいはどんなふうにしてうまく心を込めて話ができるかとかですね、ビジネスをしている人だったら、どのようにして顧客を得る説得力のある話ができるかとか、商品をどのようにしてうまく相手に買ってもらうかという話術だとか、真心だとか、まあ、いろんなことを気にすると思う。それは当然のことですし、それはまた私たちもまた大事なところだと思います。ところが、イエス様は弟子たちを派遣するときに違うことをおっしゃったんですよ。何かというと、五節をご覧いただけますか。どんな家に入っても、まず、最初にですね、まず、この家に平安があるようにと言いなさい。どんな説得力ある話し方ができるかとか、どんな話術をしたらいいかとか、ではなくて、相手の平安を祈りなさいって言うんですね。私たちどうかするとですね、先ほどの話をつなげると、ビジネスの顧客に成功する話術はどうしたらいいか、説得力ある話ができればどうしたらいいかとか、あるいはこのことはどうしてもあの人に分かっていただきたいというようなこととか、そういう思いが強いと思うんですよ。で、イエス様はそうではなくて、相手の平安を祈りなさいとおっしゃるんですね。こういう成功談の話って聞かないですよね。一般の本屋さんで読むのは大概そんなことではないです。しかしイエス様は弟子たちを派遣するに際して平安を祈れって言うんですね。つまり自分サイドの話術とか自分の感情とかに関心を抱くというよりも、そこに焦点を置くのではなくて、相手の心の中に平安があるようにということを祈ることからまず始めなさいというんですね。ここにもビジネスマンの方も多くいらっしゃると思いますが、どうでしょう、まずそんなこと祈らないんじゃないでしょうか。あるいは誰かにこのことを分かってもらいたいと思ったら、自分がどういうように言ったら分かってもらうかということを気にすると思うんですよ。そうじゃないって言うんですね。相手の平安を祈れ、どんな人でもこの家に平安があるようにと言いなさいと。どんな家に入ってもとおっしゃいますから、すべての家、すべての人と相対するとき、顧客と対するとき、サークル活動で対するとき、家族の誰かと接するとき、相手の平安を祈りなさいって言うんですね。それが大事だとおっしゃいます。どうしてそんなことをおっしゃるんでしょうか。これ分かる必要がありますね。そこで神の御心が相手の平安を祈りなさいということだということが、まあ分かったとして、一体なぜそう祈るんですかという事柄をお話したいと思うんですね。いくつかの理由がありますが、第一は自分の生活で思い煩わないためです。自分の話術とかですね、自分の感情とかいうことを分かってもらおうとすること自体が悪いことではないですけれども、それに終始すると自分の生活のことがかえって心配となり増幅してしまうんですね。思い煩いにしあいたり、まあ、私自身も開拓伝道を始めましたからよくわかりますけれども、最初の頃はですね、信者も建物もないという開拓から始めました。まあ、生活保護を受けるような形でミルクもいただいたりしながらですね、生活していましたから、やはり生活は気になる。で、生活をしよう、守り構えてこう祈るんですけれども、実感して分かったことは、生活のことを祈り出すと、生活から解放されるんじゃなくて、ますます生活のことが心配して、それが大きく増幅していくんですね。そうじゃないですか。ビジネスのことを祈るでしょ。祈るとね、平安がすぐ来るんじゃなくて、そのことで、あのことはどうか、あ、このことはどうか、って、どんどんどんどん大きくなる。子供のことが心配になる。すると、子供のことでこうだ、ああだって言って祈り出すと、それがどんどんどんどん大きくなって増幅するということを経験しませんか？先ほど主の祈りを祈ったでしょう。 あれね、6つの祈りの内容があるんですね。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、そして4番目に我らの日ごとの糧を与えたまえって出てるんですね。生活のことは誰でも一番心配なはずなんですけれども、イエス様は死の祈りを通して大事なことをおっしゃってくださっています。教会に来て、あるいは個人の生活をするときに、それぞれのビジネスなり人間関係なり、あるいは学生だったら将来の受験のことなり就職のことなり、まあそういうことが生活の中心ですから、それを祈り出すと思うけれども、それを祈り出せば出すほどますます心配が増幅して大きくなるという経験で、教会に来てはしていただきたいことは、当然生活のことは心配なのですけれども、神のことをまず第一に考えてもらいたい。するとね、例えば聖書のことをよく読んでいる方がおられたら、神はあなた方の思い分けの一切神に委ねなさい、神があなた方のことを心配してくださるからですという言葉に出てある。すると確かに生活のことは心配だけれども、神様が私のことを心配してくださっているっていう御言葉、それを集中していくんですね。生活じゃなくて神が私のことを顧みてくださる。すると信頼ということが少しずつ少しずつ薄皮を剥ぐように大きくなってくる。それが生活のことということで心配し始めるとそうなる。相手の平安をまず祈れって言うんです、イエス様は。自分の平安とか自分のサイドの何かだとか、分かってもらいたいとか、あるいは説得力の話がこうだとか、いうことは二の次、三の次なんですよ。まず、相手の平安を祈れって言うんです。それは、実際に自分のことに終始しだすと、思い煩いがどんどん大きくなるから。そんなこと言われても私自身の必要もあるんでしょうとおっしゃいますか。ちょっとここに戻ってまいりますけれども、マタイの6章8節を開けていただきましょうか。マタイの福音書の6章の8節、つまりイエス様が主の祈りを教えられたところの1節前ですね。マタイの福音書の6章の8節、いいでしょうか。お読みします。だから彼らの真似をしてはいけません。あなた方の父なる神は、あなた方がお願いする先に、あなた方に必要なものを知っておられるからです。だからこう祈りなさい、天にいます私たちの父よって言って、主の祈りを知られた。なんで生活のことは4番目になるんですか ?4 番目でいいんですか。つまり神があなたの必要をちゃんとご存知だから。あなたの必要は極論すれば訴えなくても神はちゃんと知っておられるんです。だから心配をするなということです。あなたのことに心配を持って祈り始めると、どんどんどんどん心配が増幅して大きくなるから、やめなさい。相手の平安をひたすら祈れ、というわけですね。これが第一の理由です。第二には、ルカ伝に戻りますと、不思議な約束がある。つまりね、相手の平安を祈ると自分にその平安が返ってくるという不思議な約束があります。ルカの福音書の10章に戻ってみましょう。6節をご覧いただきましょうか。もしそこに平安の子がいたら、あなた方の祈った平安はその人の上にとどまります。だがもしいないなら、その人の平安は、あなた方に帰ってきます。ふさわしい人ならば、その人のところに平安が与えられるし、ふさわしくないのであれば、そのために祈った祈りが自分に適用される。自分が平安を体験できるというんです。そんなことであるんですかとおっしゃいますか。一つ、良い実例をお話したいと思いますね。アメリカに駐在をしていた大手商社の、まあ、イニシャルで言えば K さんという方がおられました。おられます。で、この方はアメリカの生活が長く生活しておられたんですけれども、ある時、車 車に乗っていまして、軽いことですけれども、人身事故をしてしまいました。した側です。まあ、大したと言ったら失礼ですけれども、相手にもそんなに大きな損傷があるわけで、軽い怪我でした。だから保険でカバーできると思っていたらですね、なんと500万ドルを賠償請求された。500万ドルというのは5億ですね、今で言えば。5億のお金を請求されるって。で、自分の入っている保険は50万ドル、5000万円、当時。だからカバーしきれないんですよ。その10倍の額を要求されてるんです。もう腹が立つやら、情けないやら。で、裁判が6年に及んでるんですね。で、裁判のたびに怒りが出てくるんですね。なんだ自分を東洋人だと思って見下してと。金持ち日本人にこの際請求してやれと言うのかと。500万ドルはひどいじゃないかと。こう思うわけですが、弁護士を立てちゃんと訴訟に持ち込んでやってるんですね。自分も弁護士を立てやるわけです。しかし、裁判のたびに怯えですね、本当にもう、許せないってこう思っていたんですね。で、とうとう、最後の裁判になっていきます。それが近づけば近づくほど不安が募ってくる。そして神様、どうか守ってください。どうか、悪しきことから守ってくださいと祈っていたんですけれども、祈って全部こう、今溜まっているのがバーッと吐き出されるとですね、その後がまあ大事なんですよ。ちょっと静まる思いになってきたんですね。その時に聖書の言葉入っていたんです。何時の敵を愛せよ。呪ってはならない。祝福せよという言葉が出てきたんです。偉い言葉が示されたなと思った。で、その時に自分は加害者ではあるんだけれども、相手の立場にしてみれば、自分が怪我をさせたことによって相手はどんなにか困ってるんだろうと。自分は恨んでるけど相手はもっと恨んでもいいかもわからない。という、なんかこう、客観的にというか冷静な思いになっていたんです。その時に、神様、この問題は裁判はお委ねします。彼が受けた傷や、あるいは何日も休まなければならなかったかもわからない、そういう思いを今思うときに、どうか神様はそれをカバーして、保険以上にあなたがカバーして彼を祝福してくださいと言ったんです。そしたら、裁判はもうちょっと先にあったんですけれども、翌日、相手方の弁護士から連絡がこっち側の弁護士に入ったんです。何の話かと思ったら、500万ドルの賠償請求していたのが、5万ドルで結構です。50万ドルの、保険は入っているわけですから、5万ドルって言ったら十分です。その時に彼は、K さんは、彼のために祝福を祈った祈りが、この場合の大きな展開に、関係がないとは絶対思えない。神様は感謝しますと言ったそうです。相手の平安のために祈ると、自分にそれがふさわしくなかったら帰ってくるっていう。あなたのビジネス、あなたの関係において、今までそういうことしてこなかったかもわからない。自分サイドの思いがいっぱいで、なんとかこれを説得力あって分かってもらいたい。そういう思いで終始していたかも分からないけど、そう思えば思うほどストレスが溜まっていくという経験をあなたしてきたと思うんですよ。私も痛いほど分かる。今それをやめて、神は私の必要をご存知だ。そして、おまけに祈った平安の祈りがふさわしくないならば、自分に帰ってくるっていう素晴らしい約束を体験してみてはいかがですか。これが第二の理由ですね。第三の理由は、相手の平安のために祈るというのは、それは、あなたの未来に 素晴らしい実りのある生活が約束されているからですね。2節をご覧いただけますか。そして彼らに言われた、実りは多いが働き手が少ない。皆さん、これは弟子たちがまだ働く前に言われてるんですよ。そうでしょ。出かける前に言われてるんですよ。出かける前なのに実りが多いとおっしゃってるんです。イエス様という方はこういうことをよくおっしゃるんですよ。例えば明けませんが、ヨハネ伝の4章のところで弟子たちにこうおっしゃいました。あなた方は収穫までにまだ4ヶ月あると言っているではないですか。しかし見なさい、早色づいて刈り入れを待っていると。まあ、こうお米の例えといえば、収穫期は10月でしょ、秋の。4ヶ月前といったら6月、まあ、もうちょ、来月のことです。つまり、梅雨時分ですよ。梅雨時分の米って言ったら、収穫を待ってるどころか、まだまだ苗の状態ですよ。しかし、イエス様は、早色づいて収穫を待っていると。イエス様は過去も現在も未来も一点で見ることができないんですね。我々はもう今しかわからない。明日わからないんですよ。だから弟子たちのあと4ヶ月あると言ってるではないかという見方をしますが、イエス様は未来のことを現在に言うことができる。だからこの方は必ず実りがある。つまり、先に信じなさいってことですね。成功の秘訣は。一般ではそう言いません。例えば上杉鷹山っていう人がですね、あの上杉謙信の方じゃなくて上杉鷹山という人は江戸時代の人ですけど、こう言いました。なせばなる、なさねばならぬ何事も、ならぬは人のなさぬなりけり。若い人分かりました。ちんぷんかんぷんでしょうかね。要するに努力して頑張ったら成功すると。何事も成功しないのはなそうとしない努力の足りないことだ。これでしょ、一般の成功談は。しかしこれを聞いててね、よし分かった頑張るぞとなかなかならない。大概しんどなる。こんな話聞いたら分かりますけども、もう頑張ってきたんですよ私今まで、またこれ以上に頑張れ言うんですかいうことなんでしょ。聖書はそう言わないんですね。まず信じなさい。働きの前に何を信じるかということがとっても大事なんですよ。努力をするということ以前に、私の人生は必ず実りのある働きができるんだっていうことを信じなさい。弟子たちは派遣される前に、神の国の福音を述べ伝える前に、実りは多いって宣言されてるんです。私が聖書を読む理由、クリスチャンになって40年以上になってますけれども、高校生の時に信じて、なぜ聖書を読むかって言われたら、クリスチャンだから、牧師だからというのは、そんな理由ではありません。お勤めだからじゃないんです。聖書というのはつくづく、読んできてわかることは、予約をしてくれますね。つまりことが起こる前に御言葉と出来事一つ一つでそうなりますよという約束を与える。これがワクワクするんですよ。例えば今後に派遣されるときにね、この町には我が民が大勢いるっていう約束を私は聖書を読んでいたんですね。誰もいないのに、建物もないのに、我が民は大勢いる。そして天に召された広谷さんのおばあちゃんが、私と一緒に教会学校の子供を連れてきたいということをおっしゃるときに、一緒にお祈りの時を持ちましたけれども、神様、あなたはこの町に我が民が大勢いるとおっしゃいますと言われたときに、私は思わず目を開けてしまいました。このおばあちゃんに何 も言っていない、こんな分厚い聖書の本、同じ言葉を持って語られたことに、この金剛の町はと非常に思いました。そしてすぐ駅前の伝道を始めるようになりましたけれども、その日の朝、私は彼らに私を知る心を与えよう、彼らは私の民となり、私は彼らの神となると。ここでもまだ10人もいなかった時でしたけれども、神様は私の民に私を知る心を与えるとおっしゃいました。教会堂を建てるときに、24年前になるわけですが、私が私の教会を建てるという言葉をその前の年に私は聖書を読みました。そうすると、私たちがそれぞれ献金をして建てるんですけれども、それ以前に神が、私が私の教会を建てるとおっしゃったというところに、すごい大きな安心と確信を持ったんですね。聖書を読むと、あなたの人生に偶然降って湧いたように起こるのではなくて、あなたが神の言葉を信頼して読むような生活を始められると、起こってくることは、神は、あなたが聖書を読むような生活を始めると、神は聖書の言葉を通してあなたに語りかけ始められます。それまでは人から聞いたり説教で聞いたりするだけかもわからない。しかし自分が毎日読むようになってくると、あなたの人生に神はあなたに語りかけるようになる。そしてことが起こる前に、こうです、ああですと語る。弟子たちも実りは多いとおっしゃる。だから努力とか、あるいは工夫とかいうこと以前に、何を信じるかが大事なんです。この前自殺統計が出ましたけれどね、11年間3万人以上なんですけど、ここにも中学生たちがいますけれど、中学生たちの自殺原因の第一位は何か知ってますか？とても多いんですよ。それはいじめです。で、いじめはどうして起こるかというと、ネット上あるでしょ、携帯でも、あるいはパソコンでも、そのネット上に掲示板なりブログなり解説したりする高校生もたくさんいますが、そういうネット上で中傷誹謗の言葉に打ちのめされるんです。そして自殺をするんですよ。子供だけじゃないですよ。クリスチャンになるまでは人の評価しかないです。人が自分を何て言うか、何と評価するか、褒められた価値が上がる、嬉しくなる、けなされたら下がる。でも皆さんね、あなたの価値というものはね、褒められたら価値が上がるもんじゃないです。けなされたあなたの価値が下がるんじゃないです。あなたの価値は基本的に揺るがないはずなんです。しかし人の評価によって価値が上がったかのように思ってしまう。けなされた価値が下がったように思ってしまって、もうとどのつまりは自殺なんてことになってしまう。絶対的なメッセージを聞かないとダメなんです。聖書は、私の目にあなたは高価で尊い、私はあなたを愛せるって語ってはばからない。神ご自身があなたに価値づけておられるんですよ。人の評価ではないんです。あなた自身を存在そのもので、あなたが何ができるできない、成績がどうだこうだではないんです。あなた自身のことを、私の目にあなたは高価で尊いという、そこに絶対的な揺るがない価値があるんですよ。だから人の評価であなたの価値が、嬉しいかもわからない。私だって褒められたら嬉しいでしょう。けなされたら嫌です。しかし神なき世界の時には、それしかなかったんです。だから一喜一憂するんです。そうじゃないんです。中学生たちに、ここにも何人かいますけど、友達にぜひそういうメッセージ伝えてほしい。あなたを勝ち付けるのは成績やないって。で、30点ぐらい取らないでくださいね。そしてそれがはっきり分かったのがこの十字架でしょ。イエス・キリストがあなたの罪の身代わりに裁きを受けて死んでくださった、裁きを受けてくださった、救いの道を開いてくださった。それは 取りも直さず、あなたのためならば、私の命を懸けて惜しくはない、あなたはその存在です。言われてるんです。そこにあなたの揺るがない価値があるんです。働きをする前に、努力をする前に、説得力ある話術を磨く前に、何を信じるか。働き、実りは多いとおっしゃいました。イエス様にそう言われて動いていくんです。半信半疑かもわからない。でも、そう必ずなるって約束をいただいて進んでいくんです。そういう人生を生きるならば、実りが何であるかは、まあ別といたしましても、それは自主的な実りである場合もあるでしょうし、また霊的な実りもあるでしょう。いずれにいたしましても必ず実りのある働きができるっていうんです。それを信じるっていうこと。この世はなせばなるっていうんです。なさねばならぬ何事も、ならぬは人のなさぬなりけり。なんかしんどくなりそう。それよりも何を信じるか、これが大事なんですよ。それが分かってきたら、自分の側の自分サイドの生活の心配や自分サイドの話術を磨くことや自分サイドの何かの分かってもらいたいというようなことを終始するのをやめて、相手の平安を祈っていくということを終始していただきたい。イエス様、そうしなさいとおっしゃいます。まず、そうしなさい。一人の祈りを持って終わりたいと思います。この人は、聖フランシスと呼ばれている人です。当時、カトリック教会は大変堕落をしていました。そして、このフランシスはそれにも目を向けず、イタリアのアッシジというところで富豪の商人の家庭に生まれたんですけれども、病気をいたしました。その時に改心をいたします。そして目を患ったままであったんですけれども、家を出て生活を始めました。たった一人から神の福音を伝えよう、こういう思いで聖書の言葉をただ純粋に伝えていったんですね。そして神と人とに仕えて、この人の周りにフランシスがいるって言って多くの人々が集まってきたんです。そして今でもカトリック教会の一つのグループにフランシスコ会っていうのは彼から取られた名前ですね。このフランシスという人が祈りをいたしました。それが皆さんの家庭にもあるかもわかりません。主よ、私をあなたの平安の器にしてください。こういう祈りのこもった詩です。憎しみのあるところに愛をもたらすことができますように。罪のあるところに許しをもたらすことができますように。乱れのあるところに一致をもたらすことができますように。疑いのあるところに信仰をもたらすことができますように。過ちのあるところに真実をもたらすことができますように。絶望のあるところに希望をもたらすことができますように。悲しみのあるところに喜びをもたらすことができますように。ああ主よ、人に慰められるよりは人を慰め、人に理解されるよりは人を理解し、人に愛されるよりは人を愛するものとならせてください。なぜなら、与えるものは与えられ、自らを捨てるものは自らを見出し、許すものは許され、死ぬものは蘇って永遠の命を得るからです。どうぞあなたが平安の器になることができるようにというメッセージをさせていただきました。お祈りしておりたいと思います。天の父なる神様、イエス様が弟子たちを使わされるときに、実りは多いとすでにおっしゃいました。そして、生活の心配、杖を持っていくか、 お金を持っていくかということではなくて、まず相手のどの家に入っても平安があるようにと祈りなさいとお教えくださいました。主よ、なんと私たちの一般の世界とは考えも生き方も違うことでありましょう。そして今世界は、世間は世の成功談に行き詰まり、また意気粗相してストレスを感じる人がたくさんいます。主よ、生き方を変えることが必要です。あなたはもうすでに2000年前から自分のことがどのような思いで見られているのか、あなたからどのような価値をいただいているのか、またどのような人生をあなたが計画してくださっているのかを示していらっしゃいます。それが分かれば、神様はそれを委ねて、まず相手の心に、生活に平安が来ますようにと心底祈る祈りが大切であることを学ばされます。どうぞ今日設立のうちに教会の礼拝の上になった方々からあなたが始めてくださいますように。そしてそのことを通して祈りある働きがまさにそうだということを体験するまで導かれますように。尊い御子イエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。
ありがとうございました。御言葉に応答して賛美を捧げたいと思います。新聖歌の333番を持って賛美を捧げます。新聖歌333番。